旧約聖書のある一節にですね、こういう言葉があります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。もう一度言いますと、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。この彼とは誰でしょうか。イエス様です。そうです。私たちそれぞれがですね、本来それぞれ好き勝手な道を歩んでいます。何のためにこのように生きているのか、何のために目の前にこうして自分の手や足が見えて、体が見えて、そして男が見えて、女が見えて、人が見えて、何のためにここにいるのか、人は分かりません。とにかく一つはっきりしていることは、人はこの手を使って、足を使って目の前の人たちを傷つけたり、あるいは悲しませたり、罪を犯したり、そういうふうにして生きているということ、これに関しては皆さん否定しようがないですね。まあ、時にはたまには優しいこともします、愛します。でも結局のところ、人はそれぞれ自分勝手な道を歩んでいます。私はこの道を歩みたいんだ、だからこの道を行くんだと。そんな人間の成り立ちに対して神様はご覧になって、こんな人間もう嫌だ、炎で滅ぼし尽くしてしまえってね、まあ神様なら簡単にやっちゃうでしょうね。私が神だったらきっとやるかもしれません。もうめんどくせえって言って、神はどういう方法を取られたか、その人間のすべての咎を彼に負わせた。イエス様に負わせたんです。手術のメッセージで、冒頭の方で、神様は、イエス様は、神様であって人のすべての思いをご存知であるということを、知りましたね。皆さんが今ここで何を思っているか、何のためにここにいるか、そのすべての思いも動機も神様探っておられます。知っておられます。なぜなら神様は全能なるお方だから、イエス様は全能なるお方だからそれを知っています。で、人はですね、あまりにもそんな神様のことを知らないんですよ。今日お話ししようとすることは、人はあまりにも神を知らないということ、イエス様のことを知らないということです。親の心を子知らずという言葉がありますけれども、神の心、人知らずです。本当に知らないんですよ。神様は目に見えないし、手で触れないし、耳でその言葉を聞くことも普通できない、目で見ることもできない。で、そこで人間は何するかというと、神はいないとして、ね、大勢いますね、無神論者というの人は大勢おります。神は目で見えない、耳で聞こえない、また、いくら悪いことしても何の罰も、ね、受けないと、ますます頭痛に乗って正直者がバカを見る世の中になって、そして正直者が本当に、どんどんバカを見ていく、そういう状況にあるんですけども、でも神様はおられます。いて、そして人のそのような成り立ちを見てご覧になって悲しまれるんです。悲しんでおられるんです。人の成り立ちを神様は見て、イエス様はその十二弟子のうちの一人が裏切るということを知っておられました。で、ある時突もう耐えきれなくなって霊の激動を感じて、誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人が裏切りますと、ね、叫びましたね。主は人の心をご覧になって、そして時にはこのように悲しみ叫ぶことがあります。主は皆さんの今ここで礼拝を捧げている心を見て、皆さんが主に対して本当に主を慕い求める、主の喜びになりたいという心でもって礼拝する心を見て喜んでおられます。また 人が礼拝すべき時間に別のことを考えたりするのを主はご覧になって、それを見て悲しまれます。主は人の心をご覧になられる。それに対して主は何の、ね、懲罰を加えないから、だからあたかも神はいないかのようにして人はさらに良くない方向へ走っていくこともあります。しかし覚えておいてください。神は皆さんの心の地をご覧になり、そしてそれに対してある時は喜び、ある時は悲しむ、ある時は叫ばれるお方です。神はそのような人格、まあ人格という言葉はふさわしくないんですけども、人格的なお方なんですね。交わりをするし、喜ぶし楽しむし、また共にね、モーセとかエリアとかに神様親しくお話しされたように、そのように人とのコミュニケーションをされるんです。で、ちょっと受難集ですので、今日は月瀬までのところを見ていきましょうか。マルコの福音書の14章32節から42節まで。マルコ福音書の14章32から42までです。32節からと言いましたけど、ちょっと31節からお読みしましょうか。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。この一連の箇所、32節から読もうとしたんですが、その前にペテロは何を言ったかというと、私はたとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと力を込めて言っております。でそのすぐ後にゲッセマネという場所に行って、イエスは苦しみもだえ始められました。イエス様のただならぬご様子に弟子たちはどう思ったでしょうね。し しかし弟子たちは1時間もイエス様と心を合わせて祈ることができませんでした。つい何時、ついさっき力を込めてイエス様とたとえご一緒に死ななければならないとしてもと、そこまでの覚悟を熱情を持って口弁を振るって、ね、叫ぶようにしてきっと言ったんでしょうね。しかし人間コロって忘れてしまうんですね。その今こういう決断をしたというそういう覚悟をすぐに忘れて、人間誘惑に弱いものです。イエス様はこの時深くね恐れもだえ始められたと33節に書いてありますね。イエス様は神の子であるから恐れたり、ね、しないんじゃないか、怖がりなんてしないんじゃないか、なのになんでイエスはここで怖がってるんだ、おかしいじゃないかっていう人もおります。イエスは何か死を目前にして命乞いを始めたぞという人もおります。どういうことでしょうね。イエス様はここでなぜ深く恐れもだえ始められたか、それは当然十字架にかかるからですけども、しかし、34節のこのイエス様の言葉、私は悲しみのあまり死ぬほどですって言いましたね。つまりイエス様がなぜここで恐れもだえているかというと、悲しみ、深い深い悲しみがあるからです。じゃあ一体その悲しみって何だろう。十字架にこれからかかるんだったら、やっぱり恐怖に、私は恐怖のあまり死ぬほどですって言うのが正しいはずですが、でも皆さん悲しみのあまり死ぬほどです言っております。何が悲しいんでしょうか。決してこれから十字架にかかって痛い思いをするのが怖いんじゃない、死ぬのが怖いんじゃない、悲しいんです。何が悲しいか、神に見捨てられることが悲しいんです。マルコ15章の34節、イエス様は大声でこういうふうに叫ばれました。十字架上で午後3時、全地が暗くなった時、イエス様は大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様が叫ばれたのは、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。イエス様はですね、この世が始まる前から神の懐におられて、神様と親密な関係を保っておられ、そしてずっと神様と共に親しげな、ね、夫婦というよりも親子関係ですね、父と子として、そのような親子関係、親しい親子関係、もうふざけたり笑ったりしてはしゃぐ子供との、そういう親子関係にあったのが、なんと見捨てられてしまう、しかも罪とされて、人々の身代わりとなって罰せられて呪われて見捨てられる。この午後、十字架にかけられた日の午後3時頃、全地は暗くなり、イエス様は神様から見捨てられました。だからイエス様はその時苦痛でもって叫ばれたんです。なぜ私をお見捨てになられたのですか。神はですね、罪を知らない方を罪とされたと、コリント書に書いております。罪を知らないお方を罪そのものとされるんです。このな、ちょっと想像してほしいんですけども、ね、まあ、さやちゃんみたいにすごい可愛い女の子が、もう何百万もする尊いブランド物の服をいっぱい着て、ね、もうそれだけでも綺麗で可愛くて尊くてって思いますね。その可愛い可愛い尊い女の子が、汚れの中に引き渡される。これ、ね、胸がかきむしられるほど、皆さん思いますね。父なる神は沈黙しておられましたけども、 父なる神様だって。そんなイエス様を見て胸がかきむしられる思いだったんです。イエス様自身も御父に捨てられて胸がかきむしられる思いだったんです。だから悲しみのあまり私は死ぬほどです言ったんですよ。それでイエス様は祈りました。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありませんね。何も十字架による贖い抜きでも神は全能なるお方だから、そんなことをしなくても人類を救うことがおできになるじゃないですか。まあきっとできるでしょう。でもあえて父なる神はこの時それを、その祈りを受け入れませんでした。子なる神の子なるイエス様はこのように父なる神に願い求めました。しかし父なる神様の御心はイエス様を十字架につけて多くの人々の身代わりとして、そして代わりに罪の代金を支払ってください、それが神様の御心でした。人はあまりに神様のことを知りません。この時共にいたペテロ、ヤコブ、ヨハネ、彼らは、ね、知りませんでした。眠りました。イエス様はこんなに悲しみのあまり死ぬほど血の汗を流してまで祈っているのに、でもそんな思いを知らずに共に祈ることをしないで眠ってしまったんです。人はですね、あまりにも神様のことを知らないものです。イエス様がこの時どんなに苦悩したのか、ね、イエスは神だから泣くのはおかしい、泣くから神じゃないとか、あるいはなんか命乞いをしてるんだとか、ね、そういうふうに言うんですけれども、とにかく神様の方法は命を捨ててまで皆さんを救い出すという方法を取られました。本当に究極的に回りくどい方法ですね。さっき私が神だったら人間なんてめんどくさいって言って火で焼き滅ぼすに違いない言いましたけれども、神はそんな単刀直入にズバズバと機械的になさるお方ではなく、本当にこれでもかっていうほど回りくどい方法を使って人類を救われたんです。どれほど回りくどいかというと、自らの一人子を命を差し出すぐらい、またイエス様からすれば自らの命を投げ出すほど回りくどくっていうか、これほど割に合わないことはないですね。この中で仕事をしておられる方は、ビジネスをされる方は、いかに少ない労力でいかに自分たちの手を汚さず自分たちの損失がなくより楽に多くを稼ぐかということを考えます。確かにそれが世の中の方法ですね。だから人の考えでは神様のこの方法が理解できないんですよ。なんでそんな回りくどい方法を取るの、ね、何も自分の命捨てなくても贖いできるんじゃないとか、ね、さっきの歌の中でも彼メシアじゃない、ない十字架から自分をも救えない、もし十字架からイエス様が圧倒的パワーで自分を救っていたら贖いは完成されませんでした。力で圧倒する恐怖政治のような、そのような世界がおそらくイエス様があの時十字架から力ずくで降りて、ね、そういう自分を汚す者たちを焼き滅ぼしていたら、そういう恐怖政治がまあ、きっと今なされていたことでしょうね。確かに人は上辺では神を敬うけれども、しかし心の中では滅びたくないから怖いから、まあ某国のようなそういう状況が展開されていたことでしょう。でも神様はそんな人類が 恐怖で怯えるような支配を望んでおられなかった。愛による支配によって人々が自由な心でこの神と人との関係を保ってほしかった。ここでイエス様は本当に人々からあざけられ、のけ者にされ、そしてこのそんなイエス様の思いを弟子たちは知らず眠りこけて、またペトロは、あなたを知らないなどとは死んでも言いませんと言い尽くすの、その夜が明けきれないうちに三度知らないと言ってしまう。それほど人間は自分の力では神に従い尽くすことはできない、イエス様に従い尽くすことはできないんです。神様は究極的に割に合わない方法を取られました。命を投げ出すこと。しかしそれは御心でした。そのようにすることによって、そこまで苦労されることによって、人々は神様の愛を知ることになるんです。私はですね、おばあちゃんからもらったある靴下があるんですけども、おばあちゃんの尊いプレゼントです。いいプレゼント。なんでその靴下がいいプレゼントかっていうと、まあ高級ブランド品の高い靴下だからではないんです。まあきっとね、サンキとかその辺で買えるような安い靴下でしょう。でもなんでそれいいかっていうとですね、おばあちゃんのところに私が行った時に、これおじいちゃんのいい靴下だからあげるよって言ってでもらったんですよ。でその靴下見たらなんか穴が開いてて、でその穴に対してなんか継ぎはぎかな縫って、それでその穴が塞がれていて、でそれを見てうんって思ったんですけど、まあでもね、宝だなと思ったのがおばあちゃんの苦労がね、まあ夜なべしてしたかわからない、とにかく針を取り出して、それで継ぎはぎの布をあてがって縫って、まあおじいちゃんのためにって、もうそのおじいちゃんは亡くなったんですけれども、まあ、おじいちゃんが亡くなった時にその靴下を私はいただきました。だからおばあちゃんのおじいちゃんに対する愛情、おじいちゃんを愛するがゆえに、大切に思うがゆえに苦労をした。でその苦労の跡がその継ぎはぎとなってあった。で実際あったかいんですよ、それを履くと。だからその苦労の跡、まあ継ぎはぎでパッと見はあまり良くないですよ。でもなんかそこからにじみ出てくる愛が、ね、感じるから、だから、まあ、大切な宝物なんですけれども、天の御国はですね、確かにゴージャスです。黄金散りばめられ、あらゆる宝石で散りばめられているけれども、何より天国が天国であることの良さは愛に、愛の思い出で散りばめられているからですよ。そういうおばあちゃんの靴下じゃないけれども、イエス様が命を投げ出してまで道を開通させてくださった天国、イエス様が血を流されて、その血潮によって清められた生徒たちの数々、天国では真珠がその門となっております。真珠というのは、ね、貝に傷をつけて、そのなんか痛みで、私が小さい頃真珠はどうやってできるのっていうのは、それは貝を傷つけて、その涙が溜められて、その貝の涙が真珠になるんだよってことを聞きましたけれども、天の御国はそのように生徒たちの神様に対するローク、神様の人に対する苦しみ、それらによって永遠の記念がいっぱい、永遠の記念の品々がいっぱいあるのが天国です。愛で満たされ、また確かにゴージャスなんですけども、そのゴージャスでも満たされ、そこが天国です。イエス様は私たちにそのような素晴らしい救いの道を提供してくださいました。イエス様のその命がけで開いてくださった自らの裂かれた肉体を通して、私たちは天の御国に入ることができます。最後にイザヤの53章を開きます。 ちなみに冒頭で読んだ、ね、御言葉はイザヤ53章でした。イザヤ53の、10節から12節までをお読みしましょう。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン。イエス様が砕かれ痛められ生贄として捧げられたのは、それは御心でした。なぜならその苦しみの後を見て彼は満足します。彼は末永くそのキリストにを信じる者たちのというその永遠の子孫たちを得て、それを見ることができて、そして天国にその苦しみの思い出の跡を残して、そのイエス様を知る知識によって私たちは癒されます。イエス様が自らの命をこうして死に明け渡されたからこそ、神様はこのイエス様を全ての名に勝る名として高く挙げられました。そして彼は今天において背いた人たちのために取りなしをしておられます。神の右の座につき、天において私たちのために永遠に変わることのない大祭司として、私たちのために取りなしの祈りを今も捧げられております。どうか皆さん、ますますこのイエス様を知ってください。イエス様がどのような思いで十字架にかけられたかを知ってください。十字架というものを単なるアクセサリーとしてではなく、死刑の道具として、そしてイエス様がどれほどの苦しみでもって十字架への道を歩まれたか、そして死んで葬られ、どれほどの勝利が与えられ、今どれほどの栄光に包まれて今天の御座に座しておられるか、また私たちが行くべき天の御国がどれほど栄光に富んだところであるか、どうかますます知っていって、そしてますますイエス様のことが好きになって、ますますイエス様尽くしの毎日を送る、そのような皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。お祈りします。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。あれ、私たちはそれによって癒されました。私たちはそれによって救われ、それによって永遠の命が与えられました。イエス様、あなたが身代わりとなってくださったからこそ、私たちは本来行くべきところでない天国へと導かれていきました。そのあなたが開いてくださったその天国への道、それを開くために主よ、あなたはどれほど苦しまれ、どれほど悲しまれたか、そして人はどれほどそれを知らないか、この受難者の時、もっともっと私たちはイエス様のことを知っていくことができますように、そしてもっともっとイエス様を心から褒めたたえる賛美する心が起こされますように。やがて私たちが行く天の御国において、 その天の御国がどれほど素晴らしいところであるのかをさらに知ることができますように。どうか生徒たちがますますあなたにつながって、ますますあなたを好きになり、もっとあなたを知りたく思い、もっと御言葉を読んで、もっと生徒の交わりに参加し、もっと賛美するようになる生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
この教会はですね、開拓してからしばらくずっと牧師がいなくて、開拓されたメンバーだけ、それで韓国のある教会からそのメッセージをいただいて、いつもこうインターネットでそのメッセージをいただいて、それで礼拝をして、それで帰る教会がずっと長かったんですね。でちょうど人が集まるというのは主日で、水曜日金曜日、3日間は人が集まりました。である時、教会が教会としての役割を成していないから、ある主日の朝、私の心の中に苦しみがずっと来た。だからその日はもう耐えられなくなっちゃった。どんなこともあっても、私は礼拝を捧げるともう前のことさーっと忘れちゃうんですよ。なのにその日はもう苦しくて苦しくて、はい、それでお家に重い気持ちで帰りました。そんでずっと苦しみが私から離れない。でその時、私はイエス様に祈ったんですね。主よ、教会に行け、教会に行けっていうの心の声がある。これ本当にあなたの御声ですか？あなたの御声であるならば、私の家族が反対しないで私を教会に行かすようにしてください。それでお祈りをしました。絶対にありえないことがその日に起きたんですね。私が教会に行くって言った時に、誰も反対しないで返してくれた、教会に。それでその教会、この教会にその日来たんですけれど、それがね、見心だったっていうのがその日その場で分かったんです。なぜかというと、私が教会にここに来るっていうのは私自分一人で来るつもりなのに、私以外に二人、その日からこの教会に来て祈りたい人がもう別にいたの。約束もしていない。それで私が徹夜をするということに二人が加わって徹夜をして、彼らが朝4時ちょっとの時に入りました。で私がお祈りをしながらここの前で横になっていたんですけれど、しばらくしたらまだ二人が来ました。不登校になった子供とそのお母さんがこの教会に来たんです。イエス様の前で1週間蒼天の祈りを捧げたいということで、それ何が起きたかって言ったら、私がこの教会に主から強制的に戻されてきた時、徹夜が自然に発生できて、徹夜が始められて、翌朝から蒼天の祈りがもう普通にできるように。だからこの教会は徹夜祈りと蒼天祈りが同じ日にできた教会。それからずっとそれがもうしばらく続いていたんですけれど、今私がこれを何を言うかって言ったら、徹夜の祈りをして、それでまあ誰もいない時に私はここの前で賛美をしているわけなんですね。イエス様に向けて賛美をしているんですけれど、十字架の賛美をたくさんしました。それである時、賛美をするとき私はここじゃなくこうやって見てこう賛美をしてるんですけれど、あるときですね、十字架にかけられたイエス様がもう私の目の前にいた。そんで手をこう伸ばしたらもうイエス様を触れるような状況でもね、そのとき私感動したの。なんで感動したかって言ったら、今パスタが読んでいたところで、彼は自分のね働きに満足している。十字架にかかったイエス様、私はいつもこう想像していた時っていうのはすごく苦しい、そういうイエス様だと思った。 十字架にかかっていたイエス様は、ね、満足しきった顔だった。どれだけ満足しきった顔だったかって言ったらね、赤ちゃんがすっごいもうお母さんを慕って、赤ちゃんがすっごい泣いて泣いて泣いて、それでそのお母さんが来た。それでお母さんの胸の中で泣いてた赤ちゃんがね、お母さんのなだめを受けて、それでおっぱいを飲んで、それでもう本当に安心して、子供がすっごい泣くとねつって泣いてからね、寝てからね、まだねつってまだ起きてでいるのかいないのか見てからまだってやって、ずれくっすり寝るんですね。表現するとしたらそれしかできない。子供がものすごく泣いてた子供がね、そのお母さんの懐に抱きしめられて、それで本当に安心して、それでこうすやすや寝ている、何の汚れがない、その顔だった、イエス様の顔が。だから、はあ、イエス様のこの十字架の後の顔っていうのがこんなに平和に満ちた、こんなに素晴らしい顔なんだ。だからイエス様はこの十字架の向こうにあるその栄光、それを見てもう満足しきった顔、その満足しきった顔で十字架の上にいました。だからね、それからもう毎晩毎晩私はもうイエス様の十字架をずっとずっと見てて、それで毎晩毎晩主の前で祈って賛美して祈って賛美して、それがずっと長く続いてて、この教会の中に私と一緒に生活している姉妹が一人いたんですけれど、その姉妹がいてもその姉妹には見えないんです。どういうことか、同じこの教会というね屋根の下にいるのに、向き合うか向き合わないかによって、向き合う人には見えるの、向き合わない人には、同じここにいるのに私があれだけくっきり見てるイエス様の顔が見えない。どういうことかって、建物通いしないでください。皆さんにもう本当に繰り返し繰り返し私は言いますけど、教会という建物の通いはしないでください。十字架とイエス様の通いをしてください。ここは十字架、そして私のためにこの地上に来てくださったイエス様と会うところであって、建物ではない。だから今日も多くのものは普通に自分の人生生きてますよ。でもわずかばかりですけれど、私たちだけでも、ね、受難主ではなく今受難祭ですよ、ね、それに向かうためにイエス様が準備をしている、ね、その時を私たちは本当に覚えて、それでイエス様が自分のためにしてくださったことをくっきりと覚えること、それがイエス様に対する、ね、報いですよ。イエス様は何を今私たちに願っているか、私を覚えなさい、私を覚えてこれを記念しなさい。聖餐もそうです、覚えて記念とします。そして私たちの歩みもイエス様を覚えて記念とする歩みをすべきですよ。私たちはイエス様を覚えて、今日私の一日の歩みがほんの少しでもイエス様を覚えて記念とする歩み、それをしなければならない。普段も心がけてこれはすべきことですけれど、特にこの受難、これにあたって私たちはイエス様と本当に近く向き合うべきだと思います。今日先ほど賛美した賛美をもう一回賛美してから、それぞれがイエス様の前で祈りたいと思います。